いろいろ言わないでほしいの、いろいろ言わないでほしいの、いろいろ、いろいろ。生い立ちシリーズが終わって新たな気持ち、わかるよね。新たな気持ちが何かを生み出す、そんな夜明けだよ。夜明けを聞いてくれ。袴田拓&後藤遥、これからもやっていきます。ぜひ聞いてください。第26回始めたいと思います。
サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。
サードクラス袴田拓です。
アシスタントの後藤遥です。サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ第26回をお届けいたします。前回までで袴田拓の生い立ちシリーズが完結しましたので、今回からは新シリーズとなるわけですけれども、
新シリーズ、まあね、どうなっていくのかっていうのはちょっとこれから、まあ、手探りな状態、
はい、
だけどもやっぱり積極的にやっていきたいと思ってる。わかるよね。何でも積極的に取り組む、これが私たちのやり方ですよ。だからやっぱり積極的に行きたい。よろしくお願いします。
はい。
でまあ生い立ちシリーズ終わってですね、非常に実は落ち込んだんですよ私。
はい。
なぜかっていうと、ほぼ全部結構正直に言っちゃったなみたいな。っていうのをあの2日ぐらい前にちょっと考えましてね、
はあ、
ちょっとあれそんなに言わなくてもよかったじゃないみたいな。ちょっと言い過ぎたかなみたいなのちょっと考えたんですよね、
はあ、
なんかあれこれってどういう風に聞こえてんのかなっていうのがちょっと分かんなくて、僕そういうのが、
あ、はいはいはい、
でラジオ聞いた人どういう風に思ってんのかなって、あの感想とかいただくんで、まあそれはもちろん好意的な方の感想はいただいてますけど、あれみたいな話とかあんのかなっていうとこ、こととかをちょっと2日前ぐらいにちょっと考えましてね、
はいはい、
でまあ僕はな、そのなんかその別にその売れてるアーティストでも ないし、カリスマでもないし、まあその辺メジャーどころじゃないっていうのもあるんだけど、でもそういうのってなんか全部隠してアーティスト生活を終わるようなところもあるのかなっていう、なんかそういうのをなんかあの2日前ぐらい考えましてね、
あ、
なんかそういうのって全部言っちゃっていいもんだったのかなっていう、
まあ、
そういうのってどう思いますかね。
まあでも昔の話ですからね。
あ、
今毎日こういうふうに生活してますみたいな話じゃないから。
あ、そこはだからその時はそう思ったって話ですよね。
うん、そう思ったとか、うん、こういうことがあったとか、
あったとか、ええ、
うん、
でまああのそれで考えたんですけど、結局答えは見つからずあれみたいな感じで、うん、まあその
良かったのか悪かったのか、
うん、まあでもなんか勇気づけられたような話も聞きますし、で
聞いた方がね、
はいはい、だからまあ良かったのかなっていうのと、あれこれは袴田ってこういう人だったのかっていう感じの人もいたのかなとか、まあいろいろ考えたっていう、
あ、ちょっとまあでもそれは、うん、じゃあバレなければ良かったのかっていう感じもしますけどね。
そうなんですよね。
どうなんでしょうね。
その辺がだからそのバレなかったら何でもいいのかみたいな世界でやっていくのかどうなのかってね、なんかそのやっぱ覚悟っていうんですか、やっぱりその覚悟決めたんだなっていうラジオだったなと思うんですよ。
まあね、作品とその作者の人格とか人生が まあ、切り離れてるという考え方もあるでしょうし、
うん、
まあ、つながっているという考え方もあるでしょうし、
うん、
まあ、その考え方によってはこういう気持ちで作品を聞いてたのにこうだったのかみたいな。
そうですねやっぱりそこが今一番大きいんじゃないですかね。やっぱりね、なんかこうあれっていうかね、
まあ、その誤解がいい方向に作用してたのに、うん、その誤解が解けてしまって、
ええ、
みたいな。
だからもちろんそっちの方が面白いっていう方もいらっしゃると思うし、なんかどうなのかなっていうか、その、まあ、それは人それぞれ捉え方ですけどね、うん、まあその辺、
まあ、
うん、
今回のはまあそこをあえてさらけ出してやってみるという試みっていうかね、まあ、引き返せない試みですけど、
もうだから全部放送しちゃってるから
そうですね、
放送しちゃってるのに落ち込んだりしてもしょうがないじゃないですか、
は
い、
うんうんうん、
もう放送したんだから。
まあこう出会う人みんながこれを聞いてるわけじゃないですから。
そうですね、ちょっと自意識過剰でしたなんかもうすごいもう世界中に発信されてるようなね、まあスタイルではあるけど、うん、実際の聞いてる数なんていうのはね、まああれですからね、
まあまあ、まあまあまあ、
それだってそんな長くちょっと違うなと思ったら切るだけじゃないですか別になんていうか違うなと思ったらオフすればいいだけだから、うんうん、まあそんなに深刻に考えなくてもいいなっていうことなんですけども
まあまあでもね、
うんうん、
まあまあちょっとさらけ出したなっていう、う
ん、そうですね、やっぱちょっと
最初あの、うん、始める前は、
ええ、
始める前に袴田さんが、
ええ、
僕の生い立ちをめちゃくちゃ面白おかしく話しますっていう、
そういう意気込みでした ね、
ええ、それはこう達成できたっていう感じなんですか。
だから正直ね、あの毎回はるかくんが送られてくるのをチェックするじゃないですか、毎回ラジオね。
あ、僕があの1回分をこうちょっと編集して、袴田さんにこんな感じでどうでしょうかって送ったやつですね。
そうですね、
はいはい、
でチェックきちんとするじゃないですか、
はい、
でまあ恥ずかしい話、まあ、2、3回聞くんですよ、
うん、
最低でも、
うん、
それでチェックしておーっつって、なんかそれであの幸せなことにですよ、自分で笑うんですよねで僕あのその自分で笑ってるっていう世界が、うん、ちょっとあまりにもおかしい世界なんじゃないかっていうことをなんか思い出してきたなんか途中なんですけど、
うん、
もう引き返せないですよね。もう結構これやばい人なだから なんか自分で笑ってんだっていう感じっていう性格、自分の性格も含めてなんちゅうかちょっと自分で考えたのに、なんか途中の方途中でなんかちょっとあれを自分おかしいなと思って、うん、普通そんななんか自分で言ったこと自分で聞き返して笑ってなんか人生をなんかこう楽しむみたいなぐらいに楽しかったですからね、毎回あの送られてくるの次のいつなんつってだから。うん、
でも袴田さんはこう自分では意図してないところで人から笑われるっていうのを言ってたじゃないですか。
そうですね、最初の方でね、うん、だから
その自分の話してるのを聞いて自分が笑うっていうのは、それで言うと自分が意図してた部分の笑いなのかそうじゃないのかで言ったらどっちなんでしょうね。
どっちもですねだから意図したことでなんかこんな変こともあるし、だから全然意図してないとこで変なこと言ってるのが
後から聞いて
、うん、分かるじゃないですか
はいはいはい、そうですね、
ええ、うんうんうん、そういうのがやっぱ一番そこの方が面白かった、うん、なんかなんでこんなこと言ってんだろうっていうかなんかそれ
まあでも、うん、笑えたならね、そこでもうその時点で落ち込んじゃってたら成立しないですからね。
そうなんですよ、
もう放送できないっていうか、
うん、そうなんですね、うん、うんうんだからまあしょうがないんですけどね。
まあまあそういうものになってよかったですね、うん、じゃあね、うん、まあ、自分で聞いても楽しめるものになって、
そうです、そこはなんかちょっとおかしい、ね、やっぱりちょっと自分っておかしいんだなってやっぱりちょっと思いましたけどね
沢田クラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。
新コーナー、袴田拓が 自分の曲を解説する。どうしてそんなことは私だってわからないけど解説してみよう。みんな聞いてください。袴田全曲解説。
はい、このコーナーはサードクラスや袴田タックソロの楽曲について袴田さんが解説していくコーナーになります。
はい、新コーナーですね。新コーナーはその一応、まあ、これ僕のアイディアというよりは、まあ、はるか君やったら面白いんじゃないかっていうことをちょっと提案していただきまして、
はい、
まあ、実のところ言うとちょっと照れくさいというか、うん、まあなんていうかその、まあ、前も言いましたけども、その歌詞にちょっと自信をないっていうとあれですけど、まあなんていうかいろんなタイプの曲がありますから、きちんと説明できるかどうかちょっと心配なとこもあるんですけど、できる限り言ってみようかなっていうことで始めたいと思います。
まあね、音楽ですから、あんまりこう言葉で解説するっていうのも野暮かなっていうのもあるんですけど、ただ生い立ちシリーズとかでいろいろ話を聞いていく中で、
はい、
あ、これそんな感じだったのみたいなのこととか、まあ生い立ちシリーズに限らずね、普段一緒にライブするときにね、曲を決めてるときとか、その練習するときとかに、あ、これってそういうことだったのかっていうことが結構あったんで、
なるほど、うん、
はいはい、聞いてみたら面白いかなと思いまして、
はい、
で記念すべきこの第1回目に取り上げる曲は、サードクラスのファーストアルバムファーストクラスの1曲目基本っていう曲です。こちらの、はい、解説をお願いしたいと思うんですけども、
まあ解説ってほどでもないんですけども、これでね、まあ、実はね、まあ、この1曲から全てサードクラスが始まりました。で、98年リリースなんですけども、
はい、
まあそのうちの親にね、25歳までになんとかこうレコード会社から出せるようにしてしなさいよって言われてまして、それじゃないとやっぱり実家に帰ってきなさいっていうふうに言われてました。
うんうんうんうん。
それで僕はもう必死に UK さんに売り込んでですね。
UK プロジェクトですね。
はい。それで、はい、それでアルバムを出させてもらうことになって、その1曲目ですね。だから、記念すべき1曲目なんですけども、
うん、
基本って曲なんですけど、まあなぜ1曲目になったかっていうと、やっぱりその UK プロジェクトの社その時の社長ですかね。社長か、まあ、偉い方が、まあ、遠藤さんっていう方が、これ1曲目にしないって曲順をちょっと、これ1曲目にいいんじゃないって言われたんで、曲順を変えてんですよね。ファースト。
最終的に発表された曲順じゃない曲順がそれ以前にあったんだ。
そうですね。だからちょっと違う曲順で決めたんですけど、
うんうんうん、
なんかその遠藤さん的にはこの曲キャッチーだなっていう風に感じたらしいんですよ。基本っていう曲がね、
うん、
でそれ1曲目に持ってこないかっつって、僕もその頃もうすぐ、ああもう曲順変えるならすぐ変えましょうっつってすぐ変えました。もう全然そのあれで そこはあまりなんとか曲順は別にあんまりこだわりなかったって言ったらあれだけど、
うん、
でそれでまず基本がその1曲目いいんじゃないかっていうのでやりましたね。
これ結構サードクラス全体の中で言っても結構アグレッシブな方じゃないですか。
アグレッシブとはどういう意味ですか。僕アグレッシブの意味も分かんないですけど、
アグレッシブ、
うん、
ハードめっていうか、
ああなるほどね、アグレッシブね、
うん、
ハードめ
アグレッシブ、
あ、ハードめなんですね。だからその当時のリズム帯がハードめだったんですよね。そのハードめで、まあそのリズムがハードに始まるということでですね、やっぱりそこで ちょっとお客さんを遠藤さんの意図としては分かりやすいっていうことだったんじゃないでしょうかね。サウンド的には。で、当時のリズム隊なんていうのはやっぱりちょっとフュージョン寄りだったんでね。
はい。
フュージョンのジャンルだったので、リズム隊が、うん、まあ、それで、あえて、変なコード進行で作ったんですよ。難しい曲の方が喜ぶんですよ。
ああ、そういう意味か。
はい。
はあ、はあははあ、
当時の、だから、その、最初のメンバー、ファーストアルバムは、そのメンバー5人いましたけども、うん、
はい。
そのリズム隊がとにかく、難しい曲が好きなんですよ。
はあ、はあははあ。
そしたらやっぱりそれの期待に応えたいじゃないですか。やっぱりちょっと難しくした方がいいと。
はははは。
で、このアルバム全体に漂ってる影響っていうのはですね、やっぱフランク・ザッパのちょっと優しい版っていう感じなんですよね。
は
ぁ、
はいはいはいはい。
それでもう、このアルバム全部に言えるのはもう全部自分で打ち込んだやつをその通り弾いてもらうっていう完全なワンマンバンドですね。まあそれで解釈はまあそれぞれありますけども、
うん、
全部もうベースラインからドラムの大体のもう決めから何から全部打ち込んだものをそのままやってもらうという感じです。
あ、フュージョンっていう、言うと何かこう洗練されたかのような印象を受けますけど、そこでフランク・ザッパが出てくると、ちょっとこうまあその複雑さの意味がそういう洗練されたテクニカルなというよりややこうちょっと変態的というか、
そうですね、
そういうニュアンスを帯びてきますよね。
帯びてきますね、うんうんうん、その帯びてくる感じをやっぱりこう狙ったんですよね、このアルバム全体に漂う雰囲気っていうのは。
そうですね、まあ、フュージョンっていうよりは確かにフランク・ザッパって言われた方が、そういう要素が そう言われてみると入ってるかもしれないなって感じがしますね。
まあ、もちろんフランク・ザッパなんてものすごい繊細なものすごい難しいことやってるんですけども、うんうん、
まあ、まあそうですね、フランク・ザッパのこうなんか漠然としたイメージで言ってますけどね、
うんうん、だから僕もフランク・ザッパはまあ5枚ぐらい聞きましたけども、うん、もう全然もうすごい世界ですから、
うん、
でまあでもそういうのの優しい版というか、
うん、それも分かりますね、なんか、優しいっていうのはそのイージーって意味じゃなくてその、
うんうんうん、
柔らかいっていうか
柔らかいっていうかマナーっていうか、
うんうん、そういう感じですよね、
うんうん、で鎌倉のスタジオでまあ割と激安で録音しましてね、
うん、
でまあその頃オープンリールの8トラック入手しましたから、まあそれで撮りましてね、まあ4万ぐらいだったかな。
あ、オープンリールは持ち込みなんだ。
まあ、だからその鎌倉のスタジオにオープンリールを持ってって、で当時のまあもうサードクラスに入ったらもうイニシャル時計やりましょう。もうさ別に正式メンバーなんで、
いやそうですね、もうクレジットされてますからね、
クレジットされてますからイニシャルトークはもうやめて、まあ確か山本くんかな、ドラムはね。
はい、そうですね、
山本くんはね今でもすごい活躍してる清原にのね、あの西武の頃の清原に似てあの西武の頃
昔の清原ってこと、
うん、若い頃西武の若い頃の清原に似てる、
ジャイアンツの清原じゃなくて、
西武の頃の清原に似てたんですよね。で結構イケメンな感じだったんですよ。でベースはこの間出たね永井くんね、 N くんって言ってましたけど、
はいはい、
永井くん
とうとう実名が明かされてしまいました、
もうサードクラスになったら実名でいきますよ。でまあ永井くんなんてもうツイッター見てらですね、もう今でももうすごい活動してますね。
もう本当に袴田さんからそのエピソードを聞いたイメージの通りっていうか、
はい、だから僕な結構その人のその観察あるでしょ。だってあのトークで分かっ
ちょっと雑なんですけどね、
雑だけどなんか言ってることは分かるでしょ。
はいはい、はい、
うん、だから、はい、永井くん今聞いてたらね、これね本当にあれ全然申し訳ないことは言わないしあれなんですけど、だから2人ともフュージョン好きで、永井くんは先生やりながらでも全国飛び回ってると、車でライブでね、
ものすごい弦の数の多いベースを演奏されてるようでしたね。
その辺も5弦ベース使ってたかな当時から。 で語源ベースで
今でこそね割とポピュラーになりましたけどね、そして今もうなんか語源なんてもんじゃないのを弾いてましたよね。
あ、そういう世界ですか。
うん、8弦ベースとか弾いてましたよ。
じゃあものすごいあのテクニカル
ちょっとね、そうそうそう、
頭良くない
とあんま見たことないですね、せいぜい6弦ベースぐらいまではね、見かけますけど、
それ相当頭良くないと
そうですね、
追えないじゃないですか、
追いつかないですね、
音がね、
はい、
うん、でまあ優しいフランクザッパを目指したアルバムだったとまあ要は簡単に言うと僕はフュージョンが知らないんで、だからフュージョンの歌じゃないし、そしたらフランクザッパが一番近いのかなっていうことでもありました。
あー、フランクザッパっていうのは袴田さんが解釈してこうたどり着いたっていうか、
今のメンバーだったらこういう音出したら面白いんじゃないかっていう、
フランクザッパがそのメンバーから出てきたわけではなくて、そのリズム隊の方たちがフランクザッパを好きだったっていうことではなくて、
なくて
袴田さん的に、
はい、
こう一致点というか、
はい、
なんていうかフランクザッパみたいな感じを目指せばこうハマるんじゃないかっていう、
そうですね、このメンバーだったらハマるんじゃないかと思ったんです。だからそのことを本人たちに伝えたかどうかも分かんなくて、このデモテープ通りやってくれないって言って、あ、まあそのいろんな曲ありますけど、まあ、変態的なフレーズをいろいろ混ぜましてね、でそれも完璧に覚えてくれましたから。
このねファーストクラスってやっぱ最近のサードクラスのイメージからすると結構雰囲気違うなって最初思ったんですけど、そのフランクザッパっていうのを聞いたら、なんかこう腑に落ちたっていうか、
まあ、
あーなるほどっていう感じがしましたね。
まあ全然足元にも及ばないかもしれないんだけど、やっぱりその気持ち的にそういう気持ちでやってたっていうことですよね。
まあ、この曲のことに戻ると、
はい、
これはやっぱり曲選考で作ったんですか？
そうですね、このアルバムはほとんど曲選考ですね。なぜかっていうとやっぱりそのフランクザッパとあと融合としてはやっぱ冗談音楽ですね。
冗談音楽、
はい、
あ、
これは冗談音楽っていうのは僕あのね、あの商美の頃、あの専門学校の頃に冗談音楽っていうのを聞いたんですよ、初めて。
はいはい、それってあの海外の、
はい、
スパイク・ジョーンズとか
その辺がちょっと分かんないんですけども、
うんうんうん、
その個人レッスンの先生が聞かせてくれたんですよ。
はいはいはい、
それで袴田くん、袴田って言われたかな、袴田袴田こういうの好きだよ絶対って言われて聞かされたんですよ。したらこれ冗談音楽っていうジャンルだからって言われて、したらすごい飛び上がりましてね、僕あの嬉しくて、
あ、
こういうなんかゲップとか、
はいはいはいはい、
あ、そういうのをなんかこう連続してゲップが出てくるようなやつとかすごいなと思って、
効果音的なものが
もう入ってて、
入ってるやつ
ですね、でそれで別に音楽的に低いわけじゃなくて、
うん
うん、すごくなんかこうジャジーな部分もあったりとか、
うんうんうん、
きちんと理論がされてるというようなことで、別にそれがなんかそのふざけてるけどもうしっかり基礎はしてるんですよ、ああいうのって、うん、
はいはいはい、
やっぱり、
うんうんうん、
だそういうところで衝撃を受けましてね、
はいはいはいはい、で
それで冗談音楽のジャンルとフランクザッパの感じと変態性と合わせてる人とかいないだろうなと思って、
うんうんう
ん、でなんかそれ合わせたんですよ僕の中で。
ああ、まあフランクザッパも結構影響受けてんのかな、冗談音楽っぽいエッセンスは入ってる感じはしますよね、フランクザッパの音楽にも。
そうですね、
うんうんうん、
だからそういう冗談音楽とその融合ですね、
うんうんうんうん、
でコード進行の変態さと、まああとはまあだから本当に変わった曲多いんですよ、一番変わった曲が多いのかなこのアルバムは。ほぼコード進行の実験に近いような感じもあるんですよね。
でもそれでいてなんかまあこれ曲っていうかアルバムの話とかに今なってきちゃってますけど、それでいてその優しいニュアンスが貫いてるっていうのがこうサードクラスの特徴っていうか。
ああ、そうですか。その辺
だって今言った変態的なコード進行でとか、ゲップがどうのこうのとか、なんかもうそれだけ聞いてると、
はいはいはい、
まあ、これにゲップの音は入ってないと思いますけど、
はいはいはいはい、
なんかすごくこうハードコアな変な音楽 をイメージしちゃうっていうかね、その要素要素だけ聞いてると、
聞いてるとね、
でもそういう風になってないっていうかね、最終的な仕上がりが、
うん、そこはまあなんていうか、もう袴田は袴田だし、やっぱりそのやれることっていうのはやっぱり
そういうこと、
人間はそんなにそんなに手広くはできないっていう、
そういうこと、
そういうことですよ。やっぱりそうやっていくら目指したとしても、それはそのままパクれるわけじゃないし、
うん、あのまあまあまあ、うん、そういうこと、いやなんかもっとこう、うん、なんていうのかな、こうテクスチャー、質感、
質感ね、
うん、
質感はだからオープンリールの質感もあるし、
うん、
ちょっと優しい質感とか、僕は
やっぱりその、あの大塚さんのキーボードの音色だったりとかなのかな。
まあだから大塚さんはだからこれ言って大丈夫だと思うんですけど、
うん、
まあ音響とかテクノとかそっちの方が専門っていうか好きな人だから、
うん、
そういうニュアンスもだからその入ってきますよね、
うんうんうんうん、
キーボードにはそういうニュアンスが入ってくると。これでムトゥさんのなんていうかこうまたムトゥワールドがまたまあなんていうかこう絡んできて
うん、
やっぱりサードクラスはサードクラスだったんだなっていう。
そうですね、いや、うん、本当にそう思いました、うん、この基本っていう曲をちょっと繰り返し聞いてたんですけど、今回取り上げるにあたって、やっぱり袴田さんとか大塚さん、ムトゥさんはこう一貫してるっていうかね。
そうですね、
そういう印象を受けましたね、
うんうんうん、そんな感じじゃないですか。あと何か、まあ、歌詞に関してはね、まあ、
うん、この基本っていうタイトルが、
うん、
なんか珍しいっていうかタイトルが、
うん、後で考えたんですよ、曲どうしようかなと思って、うん、曲どうなんていう曲にしようかなと思ったら、そしたら基本っていう風に出てきたんですよね、なぜかね。それはよくわかんないんですけど。
でもね、このねタイトルすごい袴田さんらしい感じもするんですよね、このなんかぶっきらぼうな感じっていうか。
あ、そうですね、
基本っていう、なんかこの業務用みたいな感じ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです
なんか、うん、
まあそう業務用みたいな、なんつうか、なんか業務用っていうのはやっぱ文具、文具みたいな、
なんて言うんでしょう ね、いやぶっきらぼうなんですよ、ね、
ぶっきらぼう、うん、
ぶっきらぼうっていうのとも違うかな、なんだろうな、こうなんか投げっぱなしみたいな、
投げっぱなしね、うん、投げっぱなし、うん、あ、合ってんじゃない、
投げっぱなし、
うん、合ってんじゃないかな、
こう悪く言えば不親切な感じっていうか。
ああ、そうですね、不親切ですねそれを1曲目に持ってくるっていうんですからね、やっぱり、
うん、ファーストアルバムの1曲目が基本っていうね、
やっぱり、うん、やっぱりどうしてんの、どうして暮らしてんのって感じですよね。
これ歌詞の内容的にはどういった内容なんですか。
結構だからこの辺の精神状態結構きつかったのはきつかったから、
うん、
普通に書いてもきつくなっちゃう感じなのかな、やっぱり精神状態
そういうものを別に表現しようとしたわけではないけれど、
うん、
そういうものが反映されてるんじゃないかっていう、
普通になんか厳しい精神状態の歌ですよね。
これはこのアルバムを制作するタイミングで作った曲なんですか。
うん、
もっと昔からあるわけではなくて、
ほとんどそうですね、これをアルバムのために作ったんじゃないですかね、
うん、
まあライブではやってましたけど、
うんうんうん、
97年に結成して1年ぐらいいろんな曲貯めて、
うんうん、
で98年に出せたんですよ、 UK から。だからその時には割ともうアレンジなんかも出来上がってるような状態だったのかな。でまあ、こういうのもね、その90年代のまだ日本の音楽シーン、インディーズのちょっと変なものとかありましたからね。だからこう結構これが割となんていうか普通に出せたっていうか、
あ、変わってるんだけど、受け入れられる素地が世の中にあったっていう、
あったし、
うん、
そういうことをやってくれっていうようなムードがあったんですよ。
あ、
なんかこう新しい世界見せてくれよみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういうムードあったんですよ、やっぱ音楽業界に。
あー、なるほど。
まだ CD も売れてて、
うんうんうんうん、
そしたら新しいものを見せてくれよっていうお客さんに応える感じで、
なるほどね、
こうやっぱちょっと面白いものを提供したかったんですよね。
はあ、はあ、
そういうのは大きいかな、このアルバムは。このアルバム、まあそれでの初めです、初めも、
うん
うん、 まあフランクザッパと言いましたけど、ちょっとコード進行的な地味変がどんどんおかしくなっていくようなコード進行なんですけど、まあ、まあ詳しくね、その説明するのはちょっと面白くないんであれですけど、
はい。というわけで袴田全曲解説第1回目は、サードクラスのファーストアルバム、ファーストクラスの1曲目、基本についての解説をお届けいたしました。ちょっとねここでは流せないので、各種配信サービスや、これまだ売ってますよね、 CD もね
売ってますしね、もちろん、まあ、あの買えるんですけど、うんうん、なんかもうあのネットで激安でね、もう
まあ、まだ CD が入手可能っていうこと
で、そうですね、はいはい、
サードクラス袴田タグのタラコタラフク食っちまったよ。
サードクラス袴田タクのタラコタラフク食っちまったよ第26回をお届けいたしました。それでは次回も引き続きよろしくお願いいたします。お相手は
袴田タクと
後藤遥でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイエーハ
ー。サードクラス袴田タクのタラコタラフク食っちまったよ。